おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらのニュースからご紹介します。 OpenAI の API、 つまり外部サービスとつなぐための窓口みたいなものですよね。そのチェンジログが更新されたというニュースです。チェンジログって何ですか？
簡単に言うと、何がいつ変わったかをまとめた更新履歴のことなんですよ。ソフトウェアって日々少しずつ変わっていくじゃないですか。開発者がその変化を追いかけるための大事な情報源なんです。
ああ、そういうことなんですね。でも、どんな内容が変わったのかって今回は分かっているんですか？
これはですね、今回のスニペット、つまり情報の断片だけでは具体的な変更内容までは読み取れない状況なんです。ただ API のドキュメントやガイド、コーデックス関連のリソースなど、開発者向けの情報が幅広く整理されているのは確かですね。
わあ、それは知りませんでした。では、気になった開発者の方はどうすればいいんですか？
OpenAI の公式チェンジログのページを直接見に行くのが一番確実です。新しいモデルや機能が追加されると、それを使ってるサービスにも影響が出てくるじゃないですか。ですから定期的にチェックする習慣をつけておくといいですね。
続いてのニュースです。ちょっと面白い個人実験の話なんですけど、AI に自分の家計を管理させようとした方がいるみたいですね。
これはですね、マット・メイさんという方が、銀行やクレジットカード、証券口座の残高と取引履歴を自動で取ってくるシステムを自分で作ったんです。それを奥さんとも共有できるようにしたそうで。
え、そうなんですか？家計簿アプリみたいなものを自分で作ってしまったということですか？でも、どうやって各サービスからデータを引っ張ってくるんでしょう？
そこが面白いところなんですが、Chrome Dev Tools MCP っていう仕組みを使っているんです。AI にブラウザを操作させるプロトコル、つまり手順の取り決めのことなんですけど、これを使うと AI が人間の代わりに画面をクリックしてログインして情報を読み取ってくれるんですよ。
おー、 AI が自分でブラウザを動かすんですね。でもログインするってことはパスワードを AI に渡すことになりますよね。それってちょっと怖くないですか？
まさにそこなんですよ。認証情報を AI に扱わせるセキュリティリスクと各サービスの利用規約の兼ね合いが大きな課題なんです。ですから実際に試してみる場合は、まず読み取るだけの操作から始めるのが現実的ですね。
なるほど。書き込みや送金はさせないで、見るだけにしておくということですね。
それにしても、専用アプリがやってたことを汎用の AI が代わりにできるようになってきてるって、なんだか時代が変わってきた感じがしますね。
ええ、まさにそういう流れなんですよ。API を公開していない金融機関のサービスでも、ブラウザ経由で AI がデータを取れるようになると、個人向け自動化の敷居がぐっと下がるんです。こういう個人の実験の積み重ねが、AI エージェント活用のノウハウとして、広がっていく可能性があるんですよね。
続いてのニュースなんですけど、ちょっと感情的なタイトルで気になっています。デスクトップアプリの開発をもうやめるという話題です。
ざっくり言うと、長年デスクトップソフトを作ってきた開発者が、もう限界ですと宣言した記事なんです。しかも、あなたではなく私の問題という言葉を使っていて、デスクトップ開発への愛着があるからこそ苦しんでいるという内容なんですよ。
わあ、なんか失恋の告白みたいな言い方ですね。でも、デスクトップアプリって何がそんなに大変なんですか？
配布、更新、課金。この3つがとにかく複雑なんです。ウェブアプリなら更新はサーバー側で一発で終わりますよね。でもデスクトップだと ユーザー一人一人の端末に新しいバージョンを届けないといけませんし、お金の受け取り方も独自で仕組みを作らないといけないんです。
え、そんなに違うんですか？では、この記事が書かれた頃って、ちょうどウェブへ移る流れが来ていた時期だったんですね。
まさにそこなんですよ。SaaS、つまりウェブで使うサブスクリプション型のサービスが台頭してきた時期と重なっています。個人開発者やスモールチームが、もうウェブでいいじゃないか、と軸足を移し始めた、その転換点を象徴する一人の告白だそうです。
おー、そう考えると、今のアプリはウェブで当たり前という感覚って、この頃から積み上がってきたものなんですね。自分でアプリを作る人は、最初からウェブで作ることを選ぶ方がいいんでしょうか。
ケースバイケースなんですけど、まず配布、更新、収益化の方法を自分のプロダクトに当てはめて考えてみるといいですね。その上でデスクトップとウェブのどちらが本当に合っているかを判断するというのが実務的には大事なんです。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。考えすぎてプロジェクトを潰してしまう問題についての記事なんですが、ケンさん、これって身に覚えありますか？
ありますね。めちゃくちゃ。エンジニアあるあるなんですけど、アイデアが浮かんだ時ってすぐ動くか考えすぎて止まるかの二択になりがちなんですよ。それとスコープクリープっていう問題もあって、要件がどんどん膨らんでいって、気づいたら収集がつかなくなる状態のことなんです。
え、ね、それは知りませんでした。でも、とりあえず動かせばいいって言っても、準備なしで始めるのって怖くないですか？
おっしゃる通りで、最初は不安なんですよ。ただ、完璧な設計を目指すあまり、何も完成しないという状態の方が、実はもったいないんです。まず小さく動くものを作って、そこから直していく。この繰り返しの方が、長い目で見ると、うまくいくことが多いんですよ。
ほう、完成させること自体に価値があるってことですね。あと記事に、ストラクチュラルディフィングという言葉も出てきていたんですが、これはどういうものなんですか？
ですね、構造的なサビに近くっていう考え方なんです。コードや設計がどう変わったかを構造レベルで見比べる手法のことで、何が変わったかを正確に把握することで無駄な変更を減らせるんです。
え、意外ですね。考えすぎをやめる話と差分比較って一見バラバラに見えたんですが、どちらも無駄を減らして完成に近づけるという流れでつながっているんですね。
まさにそこなんですよ。考えすぎず変化を正確に追う。この二つがセットで、プロジェクトを前に進める力になるんです。迷った時は、タイマーをセットして、意思決定に時間制限を設けるのも、実際に効果的だそうですよ。さて、ここからは、小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい。それでは、早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。クロードという AI サービスを解約したというちょっと気になる話題なんですけど、ケンさんはこれ読まれましたか？
ポイントとしては、AI コーディング支援サービスのクロードコードを使ってた方が最終的に解約しちゃった体験談なんです。最初は評判が良かったのに、約3週間後から品質がガクッと落ちちゃったってことで。
え、3週間でそんなに変わるものなんですか？最初は良かったのに急に悪くなるってなんか不思議ですね。
ポイントはトークン、つまり AI が一度に処理できるテキスト量の制限とサポート対応の悪さが重なったことなんですよ。利用者が増えてくるとこういった問題が出やすくなるんです。それが解約の決め手になっちゃったってわけですね。
GitHub コパイロットやカーソルなど
競合もたくさんある中で、品質が安定しないと乗り換えられちゃいますよね。AI ツールを選ぶときって何か気をつけるポイントはありますか？
短期間だけ試して良さそうと判断するんではなくて、数週間かけて品質が安定しているか見ることが大事なんです。あとはサポート対応も事前に確認しておいて、できれば複数のツールを並べて比べてみる。業務で使うなら、そういう姿勢が特に重要ですよ。
ラストはこちらのニュースです。GitHub で CC カナリーという OSS ツールが公開されたそうで、これはどんなものなんですか？
簡単に言うと、AI のコーディング支援ツールであるクロードコードの出力品質がこっそり劣化していないかを早めに検知するためのツールなんです。名前のカナリーは、炭鉱で危険なガスをいち早く察知していたカナリアという鳥から来てるんですよ。異常の前兆を捉えるという設計思想が名前に込められているってわけです。
ほう、それは知りませんでした。でも、AI ツールの出力っていつの間にか品質が下がることがあるんですか？
あるんですよ。モデルのアップデートや設定の変更が入ったとき、以前はうまくいっていた処理が微妙にずれてくることがあります。人間がそれに気づくまでに時間がかかるのが問題なんですよ。CC キャナリーはその変化を自動で検知しようという発想なんです。
え、意外ですね。AI って常に同じように動いているものだと思ってました。クロードコードを使ってるチームにはすごく実用的なツールになりそうですね。
そうなんです。AI を開発フローに組み込んでるチームほど、こういった品質監視の仕組みが大事になってくるんですよ。こうしたツールが広まれば、AI を使った開発の信頼性がぐっと上がっていくんじゃないかと思いますよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。